ことの祈りを持って心を静め、御言葉に備える時をお与えください。感謝をいたします。どうぞ語られます、その御言葉を。聖霊なる神の働きをもって豊かに用いてください。明日からは夏の休みを終えて、改めて職場へと戻られる、そのようなご家族も多くおられるかと思います。どうぞその行き交う足をあなたがお守りをください。そしてどうぞどこにあれどもその健康を支え、そしてまた穏やかな日々を過ごすことができますように。そしてまた今共にある兄弟姉妹の皆様をあなたがお守りをください。そしてどうぞこの週の歩みのすべてを実りあるものとしてください。図らずも今朝見舞いに集うことのできなかった者たちがおります。どうぞ来たる週に招き寄せ、共に礼拝を捧げさせてください。そしてまたやむを得ずこの場から離れつつも、あなたを覚えて祈る者たちにどうぞ等しくその恵みをお与えください。今からのひとときを見てに委ねます。委ねて私たちの愛する主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉を読みます。今朝与えられましたのはルカによる福音書11章の33節から36節までの御言葉であります。新旧約聖書によりは新約聖書の129ページ下の段、ルカによる福音書第11章33節からの御言葉であります。ルカによる福音書第11章33節、灯火を灯して、それを穴蔵の中や松の下に置く者はいない。入ってくる人に光が見えるよ、食台の上に置く。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗い。だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい。あなたの全身が明るく少しも暗いところがなければ、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように全身は輝いている。以上であります。今朝の御言葉でシリーズは灯火にまつわるお話をなされています。灯火という言葉を見てふとオリンピックの光景が思い浮かびました。オリンピックはスポーツを通してなされる平和の祭典とも呼ばれますね。今大会では海外で行われたそのオリンピックとして最多の金メダル 袖のものを獲得したというふうに聞きました。その様子を少しばかり拝見をいたしましたけれども、本当にこの時のために懸命に努力をなされてきたアスリートの方々の姿は、その結果の遺憾を問わず皆様の目にも輝いて映ったのではないか、そのように思います。そして灯火ということで申し上げますならば、やはりエセカリレーということがございますね。一番の注目は、その運ばれていた聖火がどのように聖火台へと灯されるかということであるかと思いますね。今回は燭台の上どころか気球でですね、空高く上げられまして、その光が多くの人々から見えるように置かれていた。このことも大変印象的であったわけです。さて、主イエスは改めて今朝の御言葉において、例えを用いて話されます。それは24節からの御言葉で、悪霊との関連で例えとして話されていたのと同じことをやります。すなわちシリウスはここで、天からの印を欲しがる人々の心が果たして本当に天へと向けられているのかどうか、そのことについての話をなされています。そしてその導入としてなされているのが、この灯火の例えであるわけです。改めて33節をお読みいたします。灯火を灯して、それを穴蔵の中や、マスの下に置くものはいない。入ってくる人に光が見えるように、燭台の上に置く。ここで言われています、灯火。とはランプのことであります。そして燭台とは、壁の上の方に、ちょうどこの教会でしたらそのカーテンのところぐらいでしょうかね、そこにつけられました、棚のようなものであります。そこに暗くなると火を灯したランプを置いて、部屋が明るいように、明るくなるようにしていたわけです。つまり灯火とは、部屋全体を明るくするために置かれる、そのようなものであるわけです。ですから、ついていないランプならいざ知らず、わざわざ灯したその光を穴蔵の中などにしまい込む、そのようなものはいない。むしろ入ってくる人にその光が見えるよ、少し高い燭台の上に置く。シリスは当時の人なら誰でもお分かる、その人々の家に照らしてこの例えを話し出されています。思えばルカ福音書でこの灯火の例えが用いられるのは、これで2度目のことでありますね。その時シエスは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守ることのお話としてこの例えを用いておられました。そしてその前提は今回も同様であるわけですね。つまりここでシエスは改めて人々の心の中へと留められ、そしてまた守られるべき神の言葉についてのお話を
なされているわけであります。
そしてその話をこう続けておられます。35節、あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗い。ここでシエスはその家に灯される灯火の話から人間の体、その中でも特に目との関連でその灯火の話をなさいます。24節のところでもシエスはそれぞれの体のことを家に例えておられました。その時の話は汚れた霊と私たちの関係であったわけですけれども、今回は目との関係でお話になられているわけです。この34節の御言葉で興味深いこと、それはその目が澄んでいる、あるいは濁っている、こう言われていることであります。原文を読みますと、実はここで言葉そのものとしては澄んでいる、濁っている、このように直接的には対になってない、対比になっていない言葉遣いがなされています。その澄んでいると訳されている言葉、これは現代風に申しますとシンプル、つまり単純だという意味の言葉です。そして聖書ではここ以外でほとんど使われていない、そのような言葉が使われています。一方の濁っているという言葉、これは29節にありました横島という言葉、つまりは悪という言葉がそのまま使われています。そのことから訳される先生方もこのシンプル、そして悪という言葉との対比をどう訳すべきか頭を悩ませておられるようで、おそらく悪に染まっているから濁っている、 そう訳される以外には悪い、つまりその目が悪いんだ、こういう訳がなされています。一方、もう一方の澄んでいるという方ですね、その悪いということからの対比であろうかと思いますけれども、純真な目、あるいは健やかな目、健全な目、そういう意味の言葉が割り当てられていました。ここでシエスがどう言われていたのか、そのことを正しいニュアンスで日本語へと翻訳するということは確かに困難なことであろうと思います。ただその意味を理解すること、そのこと自体はさほど難しいことではありません。と言いますのも、そもそも33節でシエスが言われているように、灯火、すなわちランプというものはそれ自体で明るくなることはないからです。誰かに灯されてこそランプは明るいのであって、そうでなければ暗いままだからです。そしてその灯火とは神の言葉であり、また灯してくださるのはシエス・キリストであるわけです。ではその目が澄んでいる とはどういうことであるのか。先ほどこの住んでいるという言葉はシンプル、そういう意味だと申し上げました。そしてまた聖書ではあまり使われていない言葉だ、そのようにも申しました。一方でその反対の意味の言葉、この反対の意味の言葉は聖書でしばしば登場する言葉です。どういう言葉かと申しますと、双心という言葉です。例えば旧約聖書詩編12編の3節、そこには信仰がなくなり、その下を偽りと自分のために用いる、こういう人々のことを聖書は双心を持って話す、こう言っています。同じ詩編119編の113節では、口では従うんだ、そのようにいつも御言葉、律法を守らない人のことを心が分かれているもの、こう言っています。そして新約聖書のヤコブ書1章8節、さまざまな試練の中、キリストにあって忍耐のできない人のことをヤコブは、心が定まらず生き方全体に安定を欠く人、そう呼んでいます。その心が定まらないという言葉が双心であるわけです。ですからその意味で住んでいる目とは、双心なくまっすぐにキリストを見る目、そしてそのキリストを通して天にある神の御心を見る目、そういうことであるわけです。そのようにキリストをまっすぐ見る目、その目を持つ人と、そうではない人では、その結果が正反対である、そのことが記されています。ではその結果としての明るい暗いということについてはどう考えるべきでしょうか。この明るいという言葉は、近くにあります光と書かれている言葉から派生をした言葉であります。名詞形容詞の関係ですね。ですから灯されたその灯火の光を受けて明るいということの、その灯火のごとくに全身が輝いているんだ、この輝いているのいずれも同じ明るいという言葉。一方の暗い、この暗いは闇という言葉からの派生です。灯火なきところは闇であり、そしてまた必然的に暗いというわけ。今でもあの人は目力があるね、あのピッチャーいい目をしてるね、目は口ほどにものを言う、こういう言葉もありますけれども、つまり方向性としては同じことであるわけです。当時はもちろん医学的にどのようにものが見えるのかということまでは分かっていないわけですね。 そしてどうも光を受け入れて物事を見ていくんだというよりは、私たちに与えられた目というものが持つその何らかの力によって見る、そのように考えられていたようです。宗教改革者のカルマンという人はこの目と体の関係を理性と、そして感情との関係で理解をしました。彼は私たち人間を持つ感情というものを心から伸びた手足のようなものだ、こんなふうな表現をしています。しかしその感情というものは、それ自体は盲目である、目がなくて見えないんだというんですね。そして神はその感情の動きを整え、そしてまたその道を示すために、我々人間に光としての理性を置かれた。そしてその理性を正しく見極めるのが我々の目の役割だ、こういうわけ。一方で聖書はその光としての理性が最初の人アダムの堕落とともにことごとく崩されてしまった、こういうことを告げる書物になりますね。ゆえにカルマンはここでシエスが言われている光とはその原型をとどめないまでに崩れた、崩れてしまった私たち自身の実に小さくなってしまった理性のことであり、そしてまたその盲目的かつ抑えが効かないむき出しになってしまった感情のことをシエスが闇と呼んでいるのだ、そのように言っています。そのカルマンの言葉を借りるならば、34節にあります澄んだ目、つまりまっすぐにキリストを見る目、その目はその目を通してその人々の感情の全てが整えられた、そしてその心が明るい。一方でシエスがその傍らにおられながらも、いまだに天からの印が欲しい、そのような人の目は横島である。だから感情は知事に見られて、いらないものばかりを見てしまう、そしてまたその心も暗い、こういうことになるわけです。思えば10章の最後で描かれていましたマルタも、はじめは家の主としてただ懸命にシエスをもてなしたい、もてなすんだという一つの心で働いていました。ただそのマルタも多くのことで思い悩み、その目もどこか濁ってしまった。そしていつしか心を乱してシエスに対して文句を言い始める、こういうことになったわけです。私たちも初めはその御言葉に心を灯され、 何事かを始めよう、始めたい、そういうことがあるんだと思いますね。ただそれがいつしかあれやこれや心が散ってしまう、乱れてしまう、そしてそれどころかいつしかその主従の関係が逆転をしてしまって、天にある主の御心ではなく自分の心の状態にばかり目がいってしまう、そのような状態をシリウスは暗い、そうおっしゃっている。そこで35節、だからあなた方の中にある光が消えていないか調べなさい。この調べなさい、調べなさいという言葉は注意深く見続ける、見続けなさいという意味の言葉です。たまにではなく、気が向いた時にでもなく、あなたの中の光が暗くなっていないか、それをいつも注意深くあなたは見続けていなさい、こう言われているわけです。冒頭でオリンピックの話をしましたね。灯された聖火がどうなるのか少し関心があったので見てみました。灯されるまでは大変に注意を払われて、決して消えることがないようにされて、その灯火は大きく輝いていました。一方閉幕式、どなたかご覧になられたでしょうか。その多くの大きな聖火台、大きな聖火台から小さな灯火にまた移しまして、それをわざわざ閉会式の会場まで持っていく、こういうことがなされていました。どうなるのかなと、アメリカまで持っていくんだろうかと思っていましたら、その灯火はバッハ会長ですね、閉会宣言の後に蓋を開けまして、選手代表の人々とそのバッハ会長が共に吹き消す、こういうことをしていました。つまりオリンピックの灯火とは、人の手で灯すことも、高く掲げることも、そしてまた吹き消すこともできる、そのようなものの象徴である。一方で今朝の御言葉、シリウスは聞く人々の中にいつその灯火が灯されたのか、あるいは消えている、こういう話はなされないですね。むしろその光がある、あなたの中にある光がある前提で、その光があなたの中で消えていないか、闇となってはいないのか、いつも注意しなさい、こう言われるわけです。これは大変興味深いことですね。ある先生はこの御言葉を いわばキリストによる私たちの内部点検だ。こんなふうにおっしゃっていました。キリストがその御言葉を持って私たちの内側を照らされるとき、果たして私たちの内側にはまことの光があるかないか、そういうことが私たちには立ちどころに分かってしまう、こう言われるわけです。そして実に先週の御言葉で出てきましたニネベの人々、ニネベの人々がまさにそうであった。都が滅びる、そう預言者ヨナから言われて、王をはじめとして立ちどころに信じ悔い改めたということがヨナ書には書かれていますね。それはその光で心が照らされたからで、そしてその時ニネベの人々にはこれはまずいそう思い当たるし、つまり自分たちは実に横島で暗い、濁っているな、この自覚があったということです。一方で御言葉にある光に照らされても、それを認めないのは光ではなく、むしろ自分はまだ今のままでもどうにかなる、なんとかなる、そういう理性の暗さがあるからだと言います。そしてそういう人々が高々と見えるように置いている灯火、その灯火とは平和のための灯火というよりも、むしろプライドという名の炎であるわけです。ですから主イエスが締めくくりの36節、ここで言われていることはその真逆のことを言っています。36節、あなたの全身が明るく、少しも暗いところがなければ、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らすときのように全身は輝いている。あなたの全身が明るいとはつまり目が澄んでいるということですね。それはつまりキリストをまっすぐに見る、その目のことであり、そしてまた神の言葉を聞き、それを守る幸いな人のことであるわけです。そしてその時のあなたはちょうど入ってくる人に光が見えるように、それぞれの家の食台の上に置かれたその灯された灯火と同じ輝きだと主は言われます。今朝御言葉に預かる私たち一人一人は主にあってそれぞれの家を灯す灯火として使われてまいります、使わされてまいります。それは果たしてオリンピック代表とされることと比べて小さなこと、あるいは輝きの少ないことであるでしょうか。私は決してそうは思わないのでありますね。 なぜなら一人一人が神の子として神から使わされるものとして神とその日常に仕え、そしてまたその家へと帰る人がほっと一息つける光であること、職場へと入る人がほっと一息つけるそのような光であるということ、それは実にいつも私たちの中にある光が消えていないか自らを調べ続けにはできないことである。そうシュースが言われているから、これは絶えざる努力が、私たちの絶えざる努力が必要なことであるわけですね。その一方で、主イエスキリストは消えないように灯し続けよとは言われていないんですね。それはやはり主イエスこそが御言葉にあってその灯しが消えないよう灯し続けてください、そのようなお方であるからです。そしてマルタがそうであったように、その御言葉にあって気づかぬ私たちの目を清めてきれいにしてくださる、そのようなお方であるからですね。ですからただその主イエスをまっすぐにその目で求めるとき、その時私たちは誰やろう、キリストの目に、キリストのご自身の目に私たちが輝いて見えている。今朝の御言葉からそのことを教えられるわけです。どうかそれぞれがこの週の御言葉にあって守られ、そしてまた主の御前で輝いて生きることができるよう祈り求めてまいりましょう。お祈りを捧げいたします。私たち教会の頭であられる主イエスキリストで、あなたのあなたからの御言葉に感謝をいたします。また今朝はその御言葉にあって私たちそれぞれの心の中を照らしてくださる感謝をいたします。主よ、実に暗いことの多いそのような世であります。その世にあって光であられるあなたは、光であられるあなたはその信じる私たちをその灯火としてそれぞれの家へと職場へと日常へとお使わしてくださることを感謝いたします。主よ、どうぞ御言葉になってその灯火をこそお守りをください。そしてまたその私たちがどうぞこれからも自らを注意深く調べつつあなたの御前で輝いて生きることができるようにしてください。これらの感謝と願いを平和の主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。